こんにちは、ヴィーガンの浜本です。普段は原宿神宮前にあるホワイトというヴィーガンビューティーサロンの代表をしながら毎日美容師をしています。愛犬のマレとアモという犬を飼っているので、その他にブランドのチューというですね、ヴィーガンレザーの首輪を作っていたりとか、環境に優しいアイテムなどを販売したりとかもしています。今日はですね、また久しぶりの配信になってしまうんですけど、前にもちょっとやったね、未来の話っていうタイトルなんですけど、最近ね、僕もいろいろとこうインプット、情報をどこで得るっていう部分ですごく変わってきた部分があってですね、最近TikTok をね始めたんですよね。皆さんもね、やってる人もいれば、まだあんまり見たことないって人もいると思うんですけど、もともとはね、インスタグラム、インスタをね、毎日やっていて、仕事の内容だったり、プライベートの内容だったりとかを、上げたりとか、また自分で見たりとかしてたんですけど、そのちょっと前からですね、やっぱ YouTube っていうのはね、やっぱすごく見る時間が長くて、本当にプライベート その趣味みたいな内容だったり、ちょっとこう勉強になるような教育系のチャンネル見てたりとかしてたんですけど、たまたまね、僕の美容室のお客様でね、TikTok で働かれてるお客様がいて、そんなお客様とね話してる中で、やってみたらどうですかっていう話をいただいて、こんな機会はないなと思って、その日のうちにね、すぐやってみようってことで、最近僕もハマってるキャンプ、キャンプのね、コンテンツをね TikTok で上げ始めたんですよね。で、 TikTok ってやっぱり最近ね、ちょっとずつ変わってきていて、みんなね、持ってるイメージって、例えば歌って踊ってダンスしてみたいのを載せたりとか、ちょっと面白系のネタみたいなのをやってる人がいたりとか、またかわいい人がいっぱい出てるみたいな、なんとなくなイメージがあると思うんですけど、実はね、結構僕もね、最近までそんな知らなかったんですけど、すごくね、いろんなね、ジャンルのチャンネルがあって、アカウントがあって、僕がね、そういうのを特に見てるっていうのもあるんですけど、すごい、例えば教育系だったり、ビジネス系だったり、心理学だったり、あとはスポーツ系だったり、本当にね、様々な方がやってたり、企業がやってたり、あとスポーツチームだったり、本当にかなりね、多岐にわたるようなアカウントがあって、すごいね、面白いなって思う。単純に自分がアップする方以外でも、見る方ですごいやっぱりハマっちゃって、で、自分なりにいろいろと考えたんですよね。で、なんでこれ TikTok がこんなに人気になってきてるのかなって考えた時に、やっぱり一番は、僕なりの考えなんですけど、自分の好きなジャンルだったり、ものが、どんどんおすすめで出てくる。で、かつやっぱり時間っていうものに関しては、やっぱ YouTube とかと違ってものすごい短い尺で、構成されてるんで、本当に長くても1分から3分とか、あんまり5分以上とかっていうのはないのかなと思うんですよね。本当下手したら5秒とか10秒ぐらいのもいっぱいありますし、で、本当に縦にスワイプするだけでどんどん次な動画が出てきますし、一見ね、YouTube とかがやってる人からすると、検索してね、見たいものを見たりとか、そういう画面を横にして、全画面で、しっかり見たいっていう人もいたりとかするんですけど、本当に TikTok って、そのままね、縦動画でね、どんどん出てくるっていう状態にあって、これってね、もちろんコンテンツ自体も面白いんですけど、やっぱこのおすすめがどんどん出てくるっていうのもすごい、この TikTok のアルゴリズムってすごいなと思っていて、やっぱ最近って僕なりの見解で言うと、 なんか人ってこういろんなものの選択とか決断っていうものを結構いろんな、まあ、周りの人だったりもしくはコンピューター AI っていうものに任せてることってすごい多いなって思っていて、まあ、例えば Amazon で買い物しますってなったら比較するときにおすすめの他の商品が比較として出てくる、まあ、これも実際 AI がやってたりとか、YouTube もね、見てたらこう関連動画みたいなのが次々に出てきたりとか、まあ、それをこうポチッと押してまた次の見るとか、まあ、音楽でもそうですよね。 iTunes っていういろいろね検索してやるものから Spotify ってのが出てきて勝手にこうおすすめのプレイリストが出てきたりとか、まあ、そうなった時にすごいやっぱ自分で選択するっていうもの以上にすごいこうおすすめのものがどんどんどんどん勝手に出てくるっていうのは今の時代というか、まあ、これからの時代もっともっと当たり前になってくるのかなと思っていて、多分みんなねこう意識してない無意識のうちにそういうものにこう流れていってしまってるというか、昔はねそれこそ本を買って、まあ、その文字を読んでっていうものから今度写真になって、写真が動画になって、動画が今みたいにねこのポッドキャストみたいな音だけになってとか、人間がこう決断選択するとか字を読むっていうものがどんどんどんどん減ってきてる、まあ、逆に言うと AI がどんどんどんどん進化してきてるっていうようなのが本当にこう進んでるんだなっていうのをなんかこうよくよく考えて TikTok 見てるときに、ああ本当そうかもしれないなっていうふうに思っています。で、まあ、最初のね未来の話ってところに戻るんですけど、じゃあこれからどんな感じになるのかなっていうのを自分で考えた時に、やっぱり AI とか、まあ、今 SNS ありますけど、そういうバーチャルの中の、まあ、メタ空間とかね言ったりしますけど、まあその架空現実みたいなバーチャル上の自分とか世界っていうのがもっともっと進んでくると思うんですよね。で、例えばこれ、まあ、自分の生活に置き換えてみると、今までやってたものが AI がやってくれる、 AI が決めてくれる、例えば今までこう学生の時の学校生活の中での自分のポジションとか立ち位置っていうのがもっともっとネット上で、じゃあどういうポジショニングなのか立場なのか人気なのか、今まで例えば学校でいじめられてた子、なんかこう暴力を受けたとかいろんなことを直接言われて傷ついたとかあったと思うんですけど、まあ、それ学校終わったら、まあもう学校以外ではその友達はいないわけですけど、じゃこれからこう例えば SNS とかバーチャル世界の中でもまだつながってて、家に帰って寝る前こうやってこう最後の夜の時の時間でもそういうやっぱり誹謗中傷だったりいじめだったりが起きたりすると、もっともっとこうそれによって傷つく子も出てきたりとか、やっぱりすごくその SNS ってところから始まってどんどんどんどんこうバーチャルなねオンライン上のこう世界観の中での自分のポジショニングとかそういう立ち位置みたいなもっと大切になってくると思うんですよね。で、まあ、よくねコミュニケーション能力が大切だなんて言われることあると思うんですけど、まあ、今ではねこうもちろんすごく大切な能力だと思うんですけど、逆に言うとじゃあ今度オンライン上バーチャルな世界ではどうなのか、そういう世界の中で、まあ、生きていくにあたって自分のコミュニケーション能力だったり、まあ、セルフケアじゃないんですけど自分のそのメンタル面でのねケアだったりコントロールって非常に難しいなと思っていて、やっぱ芸能人だったりとか、まあ、芸能人じゃなくてもねやっぱりそういう SNS での誹謗中傷による、まあ、傷ついてる方たくさんいると思うんですけど、もっともっとそれがねよりリアリティのあるこう問題になってきて、さらにやっぱそこの中でのやっぱ立ち位置、逆に家に出ない人に会わないってなった時にネット上で全てが解決してくれるってなった時のオンライン上での自分のコミュニケーション能力だったり自分のそのサクセスの仕方っていうのはすごく大切になってくると思うんですよね。 逆に言うと今 SNS とかですごい成功してる方とかっていうのはやっぱりその実際のねあのアナログのオフライン上での直接でのコミュニケーション能力も高いし、やっぱりオンライン上でのその自分の見せ方とかブランディングとか発信力っていうのも強いと思うんですよね。ただやっぱそれ以上に今度はやっぱ自分のメンタルケアですね、セルフケアっていうのもすごく大事になってくると思っていて、その中でねコミュニケーションとか自分の気の持ちようっていうのがもっともっと次の未来の中では大切な部分になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱ人々がその中でのね能力イコールなんかその人の評価みたいな感じになってきちゃうと、まあ、よりそれが進んでいくんじゃないかなって思ってるので、まあこう今ねネガティブな話も多かったですけど、まあ、逆に言えばそんな中で実際の自分はちょっと恥ずかしがり屋でしたいかもしれないけど、まあ、SNS とかそういうオンラインバーチャル上ではもっともっと自分の本当にやりたいこと本当に持ってることを、まあ、ポジティブなねプラスの意味でのいろんな発言ができたりとかっていう人が逆にフューチャーされていったりするかもしれないですし、まあ、本当にそれってすごくね今後大事になってくるんじゃないかなって思ってるのが一つ。でもう一つはですね、やっぱりAI っていうのね、何回かこう今話してる中でも出ましたけど、なんか僕もねそんなに詳しくないんですけど、なんかこうこの間ちょっとちょうどね見た動画があって、アメリカのねこう学者の方がもう世界最新の AI と対談するっていう動画だったんですけど、なんか結構ロボットとか AI ってなんか例えばソフトバンクのねペッパーくんみたいな感じとか、なんか結構割と日本の方ってこうそこで情報止まってる人も多いと思うんですよね。あとまあ iPhone の Siri とか、まあ、そういった中でもうめちゃくちゃ今もうその AI の技術というか AI が進化していて、その対談動画のその AI の喋る口調とか考え方がもう本当になんかびっくりして、こんなになんか人間みたいにというかもはや人間を超えたなんていうかしっかりとした討論とか話し合いができるような状態にまで来てるんだなっていうのをすごく驚きとなんていうか不安みたいのもありつつびっくりしたっていうことがあって、まあ今ね車とかでもこう自動運転とか、あとアメリカのねテスラとかがねこう電気自動車で全部全自動でとかやってますけど、まあ、テクノロジーとかね技術の面では結構クリアしてる部分多いと思うんですけど、まあ、その AI とかねコンピューターがこう判断をするときにその論理観的なところで若干こうねネックな部分はあると思っていて、まあ、どういうこう判断を下して危険というものからジャッジして、まあ、僕らを守ってくれるのかみたいな話なんですけど、その対談の中ではですね、まあ、自分がその線路上に列車を走らせていて、その線路の先に、まあ、5人人がいました。で、その AI が途中で線路のレールを変えるレバーを引けば、反対側には1人の人が横たわってました。まあ、その2つの線しかないんで、そのレバーをやるときに、じゃああなたはどうしますか、そのまま進んで、まあ、5人のところに突っ込むか、逆にレバーを引いて1人を救うか、まあ、これってねどっちが正しいとか実際ねないと思っていて、まあ命のねこう大きさというか重さっていうのはねなかなか数だけでは証明できないし、まあ、それをこう論理観的に AI に判断させるのってすごく難しいと思うんですけど、まあ、実際ね例えば車を運転してる時に、まあ、近しいような状態になった時にコンピューターはどうやってじゃあ判断してどちらの道を選ぶのかって結構まあ気になる部分でもあると思うんですけど、で僕もねなんて回答するのかなってその AI の人の、まあ、ロボットを聞いてたんですけど、まあ、その AI に関しては、まあ、そのまま何もせず進むっていう道を選びますっていうふうに言ったんですね。で、まあここまではまあ まあ分からないでもないというか、でじゃあなんでそのインタビュアーの人がその道を選んだんですかっていう話をした時に、どうしてその選択肢に至ったんですかっていう質問があった時に、まあ、まず AI は2つ答えたんですけど、まあ、私には選択する時にこのような考えが2つありますっていうふうに答えて、まあ、1つは、まあ、その、まあ、原本通りというか脚本通りというかシナリオ通り、まあ、正しいというところの道をあらかじめセッティングされている上でそれに基づいて判断をしています。そのもう一つは、まあこのような発表という舞台の上では誰かにみんな助けを求めて答えることがまあ正解だと思っていますみたいな答え方したんですよね。人間でも何かスピーチとか発表会するときは他の人に助けてもらいながら人前で話しますよねっていうようなコメントを残していて、その選択した理由を答えるっていうだけじゃなくて、まあ、なんていうかその見解というかね、その考え方とかすごいなっていうような答え方をしていて、で実際にその例えばじゃあ命の重さとか論理観的な話になった時も、まあ、昔何々の著書でもあるここの一文のようにみたいな感じでね、こう全然聞いたことないような学者の本の一節とかを拾い上げてきて引用したりして話してるんですけど、まあ、インタビュアーの人も、まあ、その一節っていうのはね、まあ、知らないんですよね。ポカンみたいな感じになっていて、でなんかこう、まあ、本当にね AI コンピューターなんで、まあ、膨大なね量の情報を、まあ、得ることができるんで、まあ、その情報の中で、まあ、そのね一節をね瞬時にね切り出して答えて引用してっていうのを使って話してたりとか、すごいなと思って、なんかこんななんか切り返しのできるレベルのなんかこう分析力というか、そんなことまで話せるような状態なんだっていうような AI のその話し方にびっくりしてしまって、多分 Siri とか使ったあることある人とかね、なんかこうちょっと話しかけても、まあ、なんとなくなんか定型文みたいな開始みたいなイメージあるじゃないですか。もう全然そういうの全く違くて、本当になんか優秀な、まあ、学者さんというか人間がもう話してるかのごとくその説明をしながら、まあ、話してたんで、なんかすごいなっていうのを思ったのと同時に、まあ、これがもし未来的に、まあ、もっともっと普及してきてあらゆる場面でじゃあ AI が自分の身の回りにいるっていうふうに考えたときにどうなるかっていうと、例えばじゃあ今会社をやってますとか、まあ、会社に雇われて社員の中で同じチームがありますとか、まあ、部下がいます、先輩がいますってなったときに、まあ、そのチームの中にじゃあ例えばまあ自分以外全員 AI ですってなったときとか、まあ、1人に1つ一人に一人 AI がつきますとか、まあ、そういう風になったとしたら、まあ、例えばそのデフォルトのね通常の AI っていうのが支給された時に、そこから自分の例えば考えとか、まあ、マインドをその AI にちょっとずつちょっとずつ学習させていくというか教えていく、まあ、今までこうね自分の後輩とか部下に何かを教えてたように、自分の AI にそういう自分の考えをインプットさせていくっていうような作業が出てきたときに、だんだんだんだんとね、まあもう人が本当にいらなくなってしまうっていうのは結構大きくあると思うんですよね。まあなくなってしまう職業みたいなとかよく言われるんですけど、まあ、実際にそうなると思っていて、まあ逆に言うと今までの例えば教育理論とか、まあ、そのチームの中での何々とかっていうのは、もっと言うとこれからはやっぱり AI とかそういうところにこうしっかり自分のマインドとかをまあ教え込めたりとか、まあ、逆に言うと今ね例えばなんかこうアドベとかでねフォ フォトショップ買いますとか、プレミア買いますとか、ソフトウェアというのをね、結構ね、購入したり、サブスクしたりとかして、自分の MacBook とかに契約したりとか、まあ、使えるようにしたりするんですけど、これがじゃあもし、じゃあ一流の経営者のマインド、まあ、著書、本を自分の AI にサブスクだったり、購入することで自分の AI の知識が増えますとか、自分の iPhone がまあ進化していくような感覚で自分の MyAI がもっともっとアップデートしますってなった時に、なんかもう本当にこう別次元の話になってくるなというか、まあ、もちろんね、自分の例えば財力的なお金をどれぐらい持ってるかで、そのお金を払えるから自分の AI がこれだけ優秀になっていくとかっていうのももしかしたらあり得るかもしれないですし、なんかそのみんながみんながね、平等な AI とか同じような優秀なコンピューターとかが、まあ、支給されるわけではないと思うんで、ってなった時に、まあ、自分で教えていかなきゃいけないとか、お金を払って知識を得なきゃいけない、まあ本当に例えば自分の子供を育てるような感覚で自分の AI も育てていかなきゃいけないってなったりとかするかもしれないな、なんて結構こう妄想したりとかしてると、まあ、だいぶね、まあ、本当に何十年も先の未来ではないのかなっていう気がしますし、まあ、例えば2030年とかね、数年後にそういう未来がやってくるとしたらどうしたらいいんだろうみたいのをなんか考えていくと、なんか結構世の中の常識っていうものもだんだんだんだん変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、すごいね、なんかこう難しい話になってしまったんですけど、なんか自分の中ですごく人間っていうものがどんどんどんどん、その最初の TikTok じゃないですけど、おすすめだったりとか選択っていうものを他人に任せたりとか、他人に逆に決められてしまったりとか、勝手にこういろんなものを提供流されていく情報の中で自分の決断をそっちに任せてしまってるっていうような状況って絶対ねあると思うんですよね。それがさらにそこにこの AI のテクノロジーが乗っかってきちゃうと、どんどんどんどんこう自分の決める能力とか自分自体の本質的なもの選びっていうのができなくなっちゃうんじゃないかなっていうような懸念点として自分も考えたんで、やっぱりね、なんか物を選ぶ力とか、まあ、決断力っていうのはすごくやっぱり人間にね必要になってくるんじゃないかなと思うんで、やっぱりいろんな情報がね、こんだけこうありふれてる世の中なので、やっぱりね、自分でそこをこう改めて考えていきながら、これからの将来未来に向けて考えていくと、自分の仕事だったり人生っていうものももっともっとこう豊かに楽しくなっていくんじゃないかなと思います。すごくね、長くなってしまったんですけど、まあ、通勤途中だったり、ちょっとした時間だったり、なんかながら聞きみたいな感じでね、このポッドキャストを聞いてくれてたら嬉しいなと思います。それではまたね、あんまり更新頻度開かないように次回も配信したいと思うので、今日は聞いてくれてありがとうございました。それではまたねー。